78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるラーブライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽一さんにお越しいただいています。さあ、では早速進行役の北尾さんにここからマイクをお渡しします。お願いします。
はい、皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
ちょっともう一回行きましょうか。おはようございます。
おはようございます。
今日はですね、いつもよりもスタジオちょっと賑やかめでございますが、
はい、
3月4日土曜日、もうひな祭りも終わりましたね、
はい、
もう3月入りましたけれども、今日も55分間、お届けいたします。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組ね、今日で第278回目を迎えました。拍手
イエーイ。
ね、278ですよ。もうなんか毎回こういう風な話をして、まあ、大事ですよね、こうやって一個一個積み重ねていくっていうことなんですけれども、今日はですね、もうちょっと大事な日ですね。
はい。
まあ、後ほどお話をしていきますが、ね。ということで、進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日の北九州市、非常に天気が、ね、快晴ということで、いい天気でございますが、はい、ね。今日は、スタジオに6人私含めています。
はい、
今
日はいろいろと話が盛り上がるような展開と同時にちょっと感動もあるかなっていうような、
お、
ね、
おやおや、
はい、まあちょっと冒頭は通常運転平常通りの営業で行こうと思いますんで、はいはい、よろしくお願いします。
はい、
じゃあレギュラー陣から近況報告含めてちょっと自己紹介、誰か行きますか。
はい、じゃあ私から行きます。
はい、どうぞ。
はい、皆さんおはようございます。レギュラーパーソナリティの西南女学院大学4年生の竹崎恵里です。本日もよろしくお願いいたします。
イエイ。
はい、
うん、
最近の報告がですね、ちょっと私勤務地がようやく決まりまして、
おお、
念願の東京都に決まりました。
あれや、イエイ、都会一個になっちゃう。
イエーイ。シティガールになっちゃいわけなんですよ。
シティガールとかさ、とりあえず何でも言えればいい。はい、
そうなんですよ。それでその最近あれなんですよ、その勤務地は決まったっていうことで、うん、いろんな方に報告をしに行ってるんですけど、うん、もう最初は東京都に決まって嬉しい嬉しいっていう気持ちが高ぶってたんですけど、うんうん、だんだん報告するうちに実感が湧いてきて、まあ、もうなんか寂しいっていう、みんなと別れちゃうんだ寂しいっていう思いがふつふつと込み上げてきて、うん、ちょっと今若干なんていうか、なんですかね、
センチメンタル、
そうセンチメンタルな感じになってます。
はい、内定ブルーで内定自体とかしないでね。
あ、もうないです、ないです。
マリッジブルーならるんですね。
はい、はい、
そんな感じですか。
はい、
新宿ね、
新宿です。宿、はい、
クリスタルキングの大都会じゃないですか。
そうなんですよ、もう東京の中でも結構なごちゃごちゃしたところに行くので、まあこれからどうなるのか、まあお楽しみにということで。
はい、
はい、
ありがとうございます。じゃあ続いては、
じゃあ私が行きます。
はい、
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
下関私立大学4年、箕浦理恵です。本日もよろしくお願いします。
イエイ。
で、私の近況なんですが、うん、今週の水曜日にですね、広島の方へちょっと日帰り旅行に友達と行きました。うん、で、まあ、目的は、まあ、観光なんですけど、その一緒に行った友達がそれぞれ関東の方と関西の方の友達でして、
うん、
まあ、その二人が、まあ、西の方に行きたいっていう理由で、まあ、じゃあ西で、まあ、一番二人が行きやすい場所だったら広島かなっていうことで、うん、じゃあ私も一応自分も行きやすいので広島に行って、で広島市内をまあ歩いたり、あとその路面電車に乗ったんですよ。 広島の路面電車にも乗ったり、あとその宮島の方にもちょっと足を運びまして、でまあ宮島までのそのまあ路面電車1時間あったんですけど、あの最初はあ広島って大きいねって言いながらこう風景をずっと見てたんですけど、だんだんこう自分たちがこう見慣れたような感じのこうのんびりした風景が流れてきて、あ見慣れてるね、なんかこう広島だけど自分たちの県のような感じがするねとか言いながら、まあ路面電車からフェリーに乗り換えて 宮島に行き、そこからですねあの厳島神社の鳥居を、まあ、実際に見て触って、はい、その後、商店街の方に行き、あの宮島の名物がですねアナゴなんですよ。
アナゴなんだ。
アナゴがすごく名物 でそのアナゴ丼を食べるといいよってその友達のお母さんが言ってくれたんですけど、まあ、ちょっと学生のお金じゃアナゴ丼食べれる余裕がなかったのでアナゴうどんをちょっといただきました。
アナゴうどんの方がなんか
本当にあでもうどんもすごく細いんですよ。なんかこう細麺で、でもすごいスルスルっといける感じで、アナゴも柔らかくて、もう
美味しい。
すっごく美味しかったです。
てかさ、この1年で劇的にその食レポがうまくなったよ。
本当ですか。ありがとうございます。でその後にですね、あの、ま、私とさ友達の共通点が、すごくあの NHK の番組なんですけど。ブラタモリがすごく大好き でブラタモリで宮島の特集をやってたので、ぜひブラタモリの聖地の巡りをしようってことで、あの宮島ロープウェイに乗って、で宮島ロープウェイに乗ってその後にあの宮島の最高峰と言われている弥山の山頂まで登山しました。
お、
はい、距離にすると、まあ、約530メートルあるんですよ。もう本当に険しい山道をずんずんずんずん歩いていって、でその宮島自体そのブラタモリで紹介されていたんですが、あの島全体が花崗岩でできていて、でも実際その岩をまあ触りながら、あこれは花崗岩かとか言いながら理科の勉強の時しか聞いたことがないからこれが花崗岩だねとか言いながらこうブラタモリを感じながら、タモさんが実際にこう歩いた道なんだねって言いながら、まあ、山頂の方まで登り、まあ、その広島の全体の風景を見たっていう感じですね。でその後にまあ下山の時はあの厳島神社まで下山したのが、これもまたなかなかの険しい道のりだったので、もう今本当に筋肉痛です。
あら
まだ筋肉痛が治らないんですよ。あの帰りくらいから、あやばい、なんか階段降りた瞬間、あやばい筋肉痛来たって思ったら、もう今もまだちょっと筋肉痛が残ってるって感じで、でも険しかったですけどすごい楽しかったです。
いや、いい運動だね。
そんな私の旅行でした。はい、終わりです。
弥山に登ったんだ。
登りました。
弥山ってね、あの弥生の矢って書いて山って書いて弥山って読むんです、
はい、
で神が宿る、まあ、もともと宮島自体が神が宿る島なんですけど、やっぱりその、なんていうのかな、その崇高っていうか非常に神様の山として弥山っていうのがあってですね、
本当美しかったです。もう広島 その全体の景色が見渡せたので、はぁーって言いながら、もうでその一人の子が栃木の子だったので海がないんですよ。だからあ海だって言いながら、もうカメラパシャパシャパシャパシャ撮りながら、もう私とそのもう一人の関西の子は、あ海だねって言いながら、そんな感じの旅行でした。
ちょっと一つ疑問というかクエスチョンだったのが、
はい、
あなたは大分出身で下関知ってたわけでしょ、
はい、
で関東の友達っていうのはその大分の時の友達、それとも、
いや全く別で、もともと共通の友達の知り合いだったんですよ、うん、その同じ趣味だからってことで紹介されて、そこからすごく仲が良くなって、で、まあ、今回そのたまたまそのブラタモリ見てるってことで、じゃあ旅行しようよってことで、ぜひなんかそのもともと2人がその旅行に行きたいけどいつも関東とか関西ばっかり行くから、うん、ちょっと西に行きたいって言って、うん、もう九州まで行くのはちょっと大変だから、じゃあ広島かなっていうことで、それで広島に行きました。
なるほど、
まあ、あのちょっと宮島は私は語り出したら止まらないんで、ちょっと止めておきますが
、
はい、後ほどね、
はいはい、
では、
はい、
佐井さん
どうぞ、
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、
はい、レギュラーパーソナリティの久井健太です。本日もよろしくお願いいたします。
イエイ、
お願いします。
はい、近況なんですけど、
はい、
なんかあの皆さんあの場所をなんかこう思い浮かべることってないですか、
場所
特定の場所 よく出てくる、はい、
ふと
出てくること
です。急
ですね。昨日っていうか、なんかその、うん、毎回出てくる場所があるんですよ。団地があってその下に公園があるっていうのをなんか、うん、無意識の時にいつもなんか頭のなんて言うんでしょう、片隅というかにその場所にいる状況を思い浮かべるんですよ。で昨日もなんか夢に出てきて、うん、なんだこれはと思って
その場所に
その場所に行ってみようと思ったんですよ、うん、でその場所に行ってみたらその小学校の10歳くらいの時にあのよく遊んでた場所だったんですよ、うん、でそこに行ったらその今まで思い浮かべてた時よりも、うん、やっぱりちょっとなんかのサイズとか距離感がちょっとちっちゃくなってるんですよ。
ああはいはいはい、はい、
あ、うん、でもなんかその場所は全く同じでそこに行ったら、うん、なんでそこに行ってたのかなっていうのを思う、うん、なんか思い出しまして、うん、あのよくなっちゃんっていう友達と遊んでたんですよ、うん、でそのなっちゃんに会いにいつもそこに行ってて、うん、でそこに行ったらそのいつもなっちゃんのおばあちゃんがおにぎり作ってくれてたなみたいな、うん、っていうのとか思い出して、うん、ああなんかそういった場所に行くとなんか昔のこと思い出していいなっていう風に思いました。
あもうしみじみ と,
しみじみと
確かになんかこう忘れていた思い出っていうのもありますよね。
そ
うです
思い出しますね。なんかその不意にその時あの、うん、ゲームアドバンスとかプレセ2とか流行ってたんですけどで僕それ持ってなくていつもあの川で遊んでたんですよ。2、3メートルくらい下にある川に降りて、うん、で基地作ってそこからあのいつもあの山の方に下ったり、うん、あの登っていったりあの海の方下っていったりって、うん、あのどんどんなんかその進んでいくっていう遊びをしたんですよ、うん、うわそんなことしてたみたいなそこ昨日思い出しまして、はい、なんかワクワクが止まらなくなったんですけど、
まあ、何かとこの時期ねなんかそういう過去の思い出を振り返るっていうね時期でもあるよね。
確かに
大事なことです。
大事なことです。社会人になったら多分いけないと思うんですよそういった場所。
あそうだよね。
だからあと1ヶ月くらいあるんですけど、うんまあ、そういった場所に行ってみようかなっていうふうに思いました。はい、はい、以上です、
はい、いいんじゃ、いいじゃないですか。
いいんですか。
もういやもうそういう振り返ることって大事ですよね。うん、うん、なるほどね。なかなかちょっとそれ突っ込みたいところも満載なんだけど、はい、
確かに私なっちゃんが気になっちゃう。
確かに
気になります、うん、なっちゃんと
初恋の人。
いやいや男の子です
よ。あ、男の
子。
なんだもう。
あ、いいですね。次行きましょう、次行きましょう。
今日はですね、インターンシップとして学生さん2人お越しいただいておりますんでどっちから行きましょうか。
はい、
はい、どうぞ。はい、
おはようございます。
おはようございます。
崇城大学生物生命学部応用生命科学科3年の東樽水健太です。よろしくお願いします。
イエーイ。
最近どうですか。あ、
ちょうど3月1日に就活解禁しまして、
はい、
うん、ちょっと福岡まで合同企業説明会に行ってきたんですけど、うん、
はい、
行ってきたんですけど、
はい、
なんか自分的には、うん、うーんというかパッとしない感じがちょっとしまして、
うん、
はい、
パッとしないっていうのはあんまりいい企業が自分の中では見つからなかったっていう感じ。
いや、企業さんの話をもっと聞きたかったなと思って、うん、なんか物足りない感じがすごくしたので。
なるほど。多分それは単独説明会でっていうなんかこう、ね、そういう、 こう来てほしいから合同でちょっと残しとくみたいな、
あ、
戦略、企業の戦略
だと、あ、だと、まあ、そういう感じです。
ちょその辺はね、あと突っ込みますから、
はい、
ちょっとね、ガンガンその辺はね、うん、やっぱりね、今の大学生がどのように感じているかっていうことをやっぱ社会はもっともっと知らなきゃいけないんですよ。
うん、
企業側の都合と学生側の都合のぶつかり合いじゃないですか、基本的には。
うん、
それあんたの都合でしょ、いやそれこっちも都合ですよみたいな感じ。だからそこのすり合わせをしていくのがコミュニケーションなんですよ。だから、
はい、
だから自分の都合でガンガンやっても それがまかり通るんだったら社会なんてさ、みんなわがままになっちゃうわけじゃん、
うん、
でやりたいこと、いやもうできましたって、みんなやりたいことやってると当の昔幸せになってるわけであって、うん、でもそんな夢のさ当分なんて無理なわけでしょ、
うん、
っていう時の、ね、いい気づきです、
はい、
ね、拍手でイエイ、
イエイ。
さあもう早く喋らせろみたいな顔。はい、どうぞ。
おはようございます。
おはようございます。
北九州市立大学法学部法律学科3年の久野春奈です。今日はよろしくお願いします。
イエイ。今日は、
はい、
健太くんと久野さんで、
はい、
ね、 被災健太が全部使える
嬉しいですね、うん、はい、
どうぞ、すいません、はい、
最近の出来事としては、今おっしゃってたんですけど3月1日に、就活が解禁されたんですけど、うん、その前日の、23時59分ぐらいからずっと解禁のカウントダウンをしてて、で、はい、カウントダウンで24時ぴったりになって、うん、あ、解禁されたって思ったらすごいドキドキでもう焦ってきて寝れなくなっちゃってで私アイドルが好きなんですけど、それを見てちょっと落ち着かせようって思ったらハマっちゃって、うん、5時ぐらいまで寝れなくなっちゃってで次の日の合同説明会に遅刻をしまして、10時からだったんですけど、うん、3時ぐらいに行きましただ
いぶ遅刻
いやでも合説なんて遅刻もないですよ、
自分の会議
中です、うん、だからほとんど何も聞けず帰ったっていう出来事がありました。
なるほど、
はい、
まあね、カウントダウンというか僕らも逆に採用担当側でね、うん、今年はちょっとやらなかったですけれども時々やるんですよね、居酒屋で、うん、3、2、1はい、リクナビダウンしてますみたいな、はい、ダウンアクセスできませんみたいなそう、そんな感じで、でもね今年はそうなかったですね。
あ、聞きました。
全然あれでしょ、見れたでしょ、
ログインはできました。
そう、今年は余裕だったんですよ。
そうなんですね、
アクセスも集中することもなくダウンすることもなく、で蓋を開けてみると、これは後ほどいろいろ話をしますが、
はい、
意外と3月1日2日はそんなにっていう、例年よりかは落ち着いた感じ、うん、それはなぜかっていうのは後ほどお話しします、
はい
はい、じゃあ早速で今日のオープニングナウンをいきましょうね、
はい、
今日のテーマ言う前に先にちょっとテーマ後で言おうね。
はい。
はい。どうぞ。
はい。アレキサンドロスでムーンソング。
Don't touch that dial. FM 北九。はい、お届けいたしましたのがアレキサンドロス、綾野サンドロスじゃないですね、ムーンソングということでですね、はい、お届けいたしました、時刻はちょうど10時22分を回ったところです、こちら福岡県北九州市小倉北区魚町にございます FM 北九、北九州シティ FM のスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。知ってる就活働くを考えるライブトーク版、今日で278回目の放送をお届けしておりますが、10時50、今日5分7分55分かな、今日は編成の関係で57分55分今日は、57分ですね、
長い、
はい、ということでですねお届けしております。はい、今日はね、大事な一日でございますんで、
はい、
はい、テーマ先に行きますか、
はい、
今日のテーマはこちらです。
卒業の日の2017
ね、なんかこうなんかシーン
びっくりした、
なんだなんだこれ夏の日の1993にかけてるんですけどね、
あ、
分かった、気づいた人手挙げて、
はい、
おっさんや君おっさんやな、なんかね、はい、ということでお届けしておりますが、この番組はですね3つのチャンネルでお楽しみいただいております、
はい、
ね、まず1つが FM ラジオ、周波数 78.5MHz、ね、こちら福岡県北九州市と、山口県下関市、関門海峡を挟みましてこの広域でお楽しみいただいております。まず FM ラジオで、もう一つがインターネットを介しましてですね、サイマルラジオというものがございます。こちらですね FM 北九のホームページから、サイマルラジオをクリックしていただくなり、またチューインというですねアプリケーションもございます。まあネットでサイマルラジオとか FM 北九と検索していただければすぐにアクセスができる形で、スマホ、タブレットね、または携帯電話端末、パソコン、などからインターネットがつながるところですが、どこでもこの、番組がお楽しみいただけます。それともう一つユーストリームです。こちら、スタジオの様子、あ、じゃあごめん、あっちか、あ、こっちでいいんだ、
はいはい、
ね、スタジオの様子をですね、まあ、ライブストリーミングでですね生配信同時再送信でですねスタジオの様子をご覧いただいておりますね。あ、じゃあちょっとこっち若干映ってないかな、はいはいはい、 見ますか、はい、はい、ね、ユーストリームで、ね、このような形でお届けしておりますが、はい、見える、はい、聞けるラジオでナウオンエアということでね、びっくりしたです、ね、びっくりさせるためのあれなんですね、はい、ということでこれも今日が最後か、この
全員やる、寂しい寂しい
ね、今気づいたけどなんか、
はい、うわ、ね、もう3人でやるのも最後
です ね,
ね,
ね、ちょっとあの振り返りは後ほどじっくりやろうと思うんですけれども、はいはい、今日せっかくね、3年生来てますんで、はい、4年生の就活の先輩からですね、まあ豪雪の話から内定に至るまで、一挙に、駆け巡っていこうかなと思うんですが、はい、合同会説明会とか豪雪とかいかがでしたか、4年生皆さんどうでしたか。
はい
はいはい、
私はですね、ちょうどその解禁の時が学校の実習と被ってまして、実は豪雪行ってないんですよ、はいはい、でも聞く話によるとすごい人が多くて、もう聞ける状態じゃなかったっていうのも聞いたので、あんま行かなくてよかったなとは思いましたその時は、まあ、だからもう単独の説明会とかそういうのにどんどん私は行ってましたね、はい、そんな感じです。
はい、美濃野さんどうでしたか。
私は3月1日解禁の日に、うん、あのリクナビの方の合同説明会行きましたね。
お、
なんかその2月まで私余裕ぶっこいてたので、うん、謎の、うん、なんかあんまりなんかその就活ってまだ別にいいやみたいな感じがあって、うん、で、まあ、一応その学校の方で無料バスが出るので一応予約しとこうっていう感じで、うん、なんかこうとりあえずな感じで予約をしてたので、まあ、行って、まあ、そこでちょっと意識を引き締めたとこはありますね。で、まあ、あの豪雪行って、まあ、自分的には良かったなって思うことがあってですね、うん、もともと志望した業界そこしか見てなかったので、なんかでも他の業界もちゃんと見ていくと、こう自分がやりたいこととか、うん、あとこういうこともできるんだなっていう、なんかこう可能性がどんどん広がっていったので、そこからなんかこう職業をどんどん業界とかを探していけるきっかけにはなったのかなっていうのはありますね、
うん
うん、
はい、なるほど、
なるほど、
はい、
はい、あ、僕は5月から就職活動始めたので、この時期の豪雪に行ってないんですよ。なのでそんなにあんまり人が多いっていうイメージないんですけど、
うんうん、
はい、あと豪雪に参加してみて思ったのは、うん、あれ意味あるのかなというのは正直思いました、うん、ネットで調べた方がもっと詳しい情報載ってますし、なんかその当たり障りのないなんか企業の仕事内容っていうのを聞くだけなので、うん、なんでしょう、自分が行きたい企業があるからその豪雪に参加するというよりは、うん、さっき美濃良さんが言ったように、その自分の視野を広げるとか、逆にそのなんかあんまり興味がなかった業界に行ってみると、うん、あ、この仕事面白いじゃんみたいなのに気づけるので、うん、そういった使い方だと豪雪意味があるのかなっていうふうには思います、う
ん、
はい、
そうなんですよ、人が多すぎ、この時期は本当に人が多すぎて酔うんですよ。でしかも福岡とか都市の豪雪になると本当にみんな集結するんで、うん、なんかそれよりは私地元が大分だったので、地元大分の方の合同説明会も4月に1回行ったんですけど、その時はなんか大分の企業も結構来てて、ちっちゃい会場だったので、なんかもう気軽にお話しするっていう感じで、うん、そっちの方がまあ良かったか、なんか小さい会場の方が割と良かったなって印象はありますね、
うんうんうん、そうだね、あとあとなんか質問とかでも気軽にね、気軽に行けるし、
うん、
でそこでなんか人事の人に顔とか覚えてもらえるから、うん、そういうのはチャンスかもしれない、
うん
うん、
でそのあたりでせっかくですから、3年生から何か質問なり何なりとですね、豪雪をそういう風に、まあ、それぞれ3人3用の答えだったでしょ、
はい、
うん、なのでぜひ、あ、なんか聞きたいことあります的な顔でずっと見てくるから明らかに東たるみずくんは俺に振るなみたいな顔してもういっぱいいっぱいの、もう目のもうあれが何とも言えないなって、もう勘弁してくださいみたいな感じで、でもまた振りますからね、
はい、
はい、どうぞ、はい、磯野さん、
聞
きたいことというか、私は豪雪で感じたのは、うん、企業の情報を知るっていう点ではそんなに意味がないかなと思ったんですけど、うん、リクルーターの方って話がうまいから、うん、なんか自分の自己 PR とかするときに実際面接とかで、うん、そういう面ではそういうその人たちから学ぶことはあったかなとは思います。
面白い。なるほどね、うん、
具体的にどういうところが学びになったのかな。
私的に自己 PR の仕方とかがすごく分かんなくて、うん、自分の強みとか分かんないっていうことを質問したら、リクルーターの人がなんか結構詳しく、うん、なんか強みはこうやったらアピールできるんだよとかいうのを教えてくれて、うん、そういうとこは収穫があったなって思います、
うん、なるほど、ね、うん、
さあそのあたり踏まえて踏まえなくても全然いいんですけど、東垂水くんどうですか。豪雪に行ってた感じとか、さっきあなたがちょっと言おうとしたことをどうですかね。
まあ僕は豪雪にちょっと業界を絞って参加したので、うん、でその業界でどんなことができるのかとか、うん、表向きだけではなくてこう結構リアルな話を聞きたかったりしたので、うん、やっぱり個別の説明会とかにも行きたいんですけど、うん、熊本からっていうとやっぱ、うん、旅費とかスケジュール的にもすごく厳しいので、できるだけこう個別の説明会を絞って選びたいために豪雪に参加したので、なかなかその絞りきれなかったというか、どこも結構当たり障りないことを言われてたので、あ、これだったらホームページで調べたことでもいいのかなっていうふうに僕は思いました。
なるほど。
じゃあ2人のお話を総合すると、豪雪は意味がないですっていうことで、間違いはないって言い方変だけど、まあそういうことでしょ。意味がないとは言わないんだろう、意味がないって言うと語弊があるかもしれないけど、うん、もうちょっとねみたいな、物足りなさみたいなものは感じた。
はい、うん、じゃあさっきみたいにこう業界を絞らずに自分の視野を広げるっていう面では、うん、自分もちょっと製薬会社さんとか見て、うん、あ、面白そうだなっていう発見はあったので、うん、そういう使い方はすごくいいのかなって思いました。
ああ逆に言えば、そのどういう風にしてほしいとかって要望とかってある？こうしてほしかったんだけど、こういうのを期待したんだけどっていう、うん、なんか生々しい話が聞けるのかなとか、うん、だって豪雪に行ったってことは何か目的があって行ったわけでしょ、う
ん、よくこう人事の方だけこう来られる企業さん多いんですけど、うん、できればいろんな業種の人が来て、そこでの生の声っていうのを聞けたら、うん、僕的にはすごく嬉しかったかなと思います。
なるほどね。
確かに豪雪じゃなかなかそういう他の部署の方とか来られないもんね、うんうんうん、
はい、久野さんどうですか。
そうですね、なんだろう、合同説明会をなんか福岡市っていう都市じゃなくて、うん、もうちょいこういう北九州とかにもとか、他のちっちゃい市って言ったらあれだけどにもちょっと開催してほしいなって思いました、うんう
ん、実はね、うん、やってるんだけどね、
うん、やってるけど、うんうん、西日本展示場で
宣伝がね、
な
かなか、
なるほどね。ということは、まあいろんなところでやってほしいと。
はい、そうです
ね、うん、いろんなところでやっても内容がまたね、話がそうだと どうするの、それでいいの。
なんかちょっと学生の数がやっぱり多すぎて聞く気になれないっていうのが一番ちょっと嫌だったので
なるほどね、
ちょっとバラすっていう意味でいろんなところでやってほしいなと。
バラすね、うん、なるほど、うん、さあ人事の皆さん、そして業界関係者の皆さんいかがだったでしょうか、ね、生々しいお話でしたけれども、うん、とても大事だと思いますんでね、はい、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、それではですね、次の、ナンバーお届けしようと思うんですが、これ誰が選んだんですか。
はい、
ほう、なぜこの曲に
さっきちょっと話したんですけど、うん、アイドルが好きで、
うん、ああ
はいちょっと、
ね、そっちのアイドルね。
そうですね、男性アイドルだったら嵐で、うん、女性アイドルだったら乃木坂46
へ
で、この曲は嵐を好きになったきっかけの曲なので、うんはい、選ばせていただきました。
今ね某テレビ朝日のアナウンサーと熱愛が発生なるとは言いませんがはい、よろしくお願いします。じゃあ曲紹介というのがありますので、
はい、
曲名をいただいてアーティスト名もしくはアーティスト名をいただいて曲紹介あの、はい、曲名を言うという形でどっちでもいいので、
はい、
あの曲を、リスナーの皆さんにご紹介してください。どうぞ、
嵐でラブソースイートです。
Stay tuned for more music FM 北九
はい、お届けいたしましたのは、嵐でラブソースイーツということですね。お届けいたしました、時刻は10時39分、まもなく40分となるところなんですが、メッセージいただいておりますのでご紹介いたします、ラジオネーム成田誠さん、いいね豪雪ディスリーもっともっとやれやれということで
煽ってる
豪雪が役に立たないと気づいた時が本当の就活の始まりです。5回目、うん、毎年毎年これ言っていただいてるんですけれども、うんメッセージいただいておりますね。ありがとうございます、はい実はもうあんま時間がなくてですね、
はい、
あと実質17分でこの番組終わらなきゃいけないんですけど、うん、早いな。ちょっと
早い
ちょっと走馬灯のことを振り返っていきますけれども、
はい、
ちょっと一人ずつ、うん、どうでしたかこの1年、
この1年ですか、うん、この1年通じてですね、そうですね、この就活の番組なんですけど、うん、実はこの番組私が始めたきっかけも就活で、うん、その就活のイベントで北尾さんと出会って、うん、その時に誘っていただいたんですけど、もう最初出演した時は本当にもう全然喋れなくて、話振られても自分が何言ってるのか分かんないみたいなもう状態でもうそんなもうダメダメな自分だったんですけど、やっぱ回を重ねていくごとに自分の意見とかそういうの言えるようになってきて、うん、まあ、ちょっとこの1年を通じて私もまあ成長できたかなと思います、うん、はい、でそしてこの番組でいろんな方と出会って、うん、そのなんていうか人脈じゃないですけど、まあでも輪が広がったなって、うん、すごく本当いい経験をさせていただきました。ありがとうございました。
まだ番組終わりません
から、はい、
いやでも本当にありがたいですよね、うん、やはり前回 の、 天神の放送の時にも言ったんですけれども、やっぱり、はい、社会に使われる人間、社会に消費される人間じゃなくて社会を消費する人間であって社会を使い倒す人間であってほしい、
うん、
社会人として、ね、はい、うまいように利用されるんじゃなくて、うん、社会というものがあるんだったら徹底的に利用する。でやっぱそれが結果的に消費活動につながるわけであって、それがみんなにとって幸せになるわけだから、
うん、
ぜひ、ね、社会を活用していただきたい、
はい、
そういった場をフル活用していただきたい、
はい、
これはもうぜひ3年生でも言えることなんでですね、豪雪行くんだったらもう使い倒すぐらいなね、
うん、
でこれダメだと思ったら違ったものに力を注ぐ、行かない分の時間だけね、
うん、
そんな感じです、はいはい、次じゃあミノロさんいきますか。
僕は5月からあのラジオに参加させていただいて、うん、
あの君の出た時の第1回目のタイトルコールの元気のなさ、
やばかったですね、あれびっくりしました。まあ、
その時に比べたらだいぶ成長できたんじゃないかなと思って、
うん、
その5月から僕就活始めたので、
うん、
そのラジオと就活をも同時進行でやってきたなっていう、
うん、
で今もちょうどあの内定を1社いただいてるので、
うん、
いただいたのが1週間前ほどだったので、
うん、
本当なんて言うんでしょう、このずっとラジオと共にやっていて、うん、やっとやり終えたなっていう、うん、その悲しいというよりもなんか達成感がありますね、
うん、
はい、でも本当に大学編入して何もしなかったんですよ、
うん、
なんかこのずっとあの単位取りに学校行って遊んでっていうの繰り返しだったんですけど、このラジオでやって北尾さんと出会って本当にいろんな人とその会いましたし、名刺交換よくする機会があったんですよ、
うん、
数えたんですよ168枚です
。すごい、そんなに
イメージだけで。でこれプラスあの学生名刺持ってないじゃないですか、本当200人近くの人たちと会ったんで、もう1年もう10回疲れる考えるともうなんか感謝してもしきれなくて、本当大学編入してよかったと思えるのは、このラジオに参加したことと北尾さんに出会えたことと、このパーソナリティのメンバーとやれたことだなというふうに思ってます、
はい
はい、以上です。
もうね、鳥肌が立ちますね。なんと言葉に形容しにくいけど、ね、やっぱり嬉しいけれども頑張ってほしいですね。
はい、社会人からも頑張ります。
もう頑張るしかないですね。
頑張るしかないです。はい、
はい、ありがとうございます。さあ箕浦さん、
はい、私はまあこのメンバーと比べて、まあ、実は2年この番組に携わらせていただいて、最初の頃はその先輩方についていきながら、その就活のことを、まあ、いろんなその先輩方だったり社会人の方がお話しされることを、まあ、ずっと聞くだけだったんですよ。その正直今の3年生と同じように、まあ、そのよくわからない状態、就活って何みたいな感じで、もともと自分は大分からこっちに編入した時からずっとラジオを続けていたので、なんかその喋ることがまあ楽しいっていう感じで今まで番組をやったので、そうじゃなくてもっとこうあのきちんと言葉遣いとかそういった面もきちんとしながらやらなきゃいけないんだなっていうことをこの番組で学ばせていただいて、
あのね、まだタイミング的に早いですよ。
そうなんですよね。なんかでもなんか
ちょっとあえて冷静に言いますが、
そうですね。なんかでもで先輩方が卒業してから、まあ自分がそのしっかりしなきゃ、だからそのエリちゃんだったり久江さんをまあ支えていかなきゃいけないなっていうところがあったので、なんかこの1年振り返るとやっぱなんか成長したなっていうのはありますね。なんかこうきちんと誰かを支えていきながら自分のこともまあやり遂げるっていう感じでしたね、はい、
拍手。
イエイ。
やっぱ卒業ですな。
です。いいですね。
でもやっぱり卒業っていうのはやっぱり旅立ちですからね。それからが大事ですから。
そうですね。
今日も大事だけど今日からが大事ですからね。
はい。
ね、これまだなかなか言葉にしにくい部分ですが、この気持ちをですね、まあリスナーの皆さん、感じていただければというふうに思いますんでね。
はい。
はい。ちょっとここで、曲を挟んでいよいよエンディングに向かっていきますが、はいはい、また最後にいい曲選んだね。なぜこの曲にしたんですか。誰が選びましたか。
私箕浦が選びました、
はい、
まあ、どうしても自分が卒業するってなった時はこの曲をかけたいなっていうのをずっと、もうそのこの曲はもともと自分の好きなアーティストさんであったし、まあ、このライブその生歌を聞いた時からもうずっと、あ、して就活を卒業するときは絶対これかけたいなっていう気持ちがあってこの曲を選びました。
はい、では、はい、曲紹介をお願いいたします。
はい、ゆずで、あ、青春の日々。
Stay tuned for more music FM 北九。
はい、お届けいたしましたのは、ゆずで、ああ青春の日々、お届けいたしましたということで、はい、いい曲ですね相変わらず本当に、まあ、ということで、残りもう5分ぐらいになりましたけれども、お届けしてまいりました知ってる就活働こう考えるライブトーク番組第278回目ということで、今日でですねこれちゃんと作ってきたんですよ、ね、竹崎さん、加江くん、箕浦さん卒業おめでとうということでですね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
本当にこの1年ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ね、ラストのもうあとわずかな時間でございますが、はい、3人に、私からですね、この1年間本当にお世話になりましたので、はい、2つあります。お届けするものが、差し上げるものとして、届けたいものがあります。まず一つは番組内で今からお渡ししますんで、はい、でもう一つは番組終わった後の楽しみです。
え、
リスナーの皆さんにもあの後ほど、知ってる就活のホームページとフェイスブックページで開けますんで、はい、はい、ではお願いします。はい、
え、誰、
はい、
あ、
はい、
こんにちは。
すごい。
じゃあそれは私が、
あ、
はい、 この1年本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、花束です。はい、
すごい。すごい。
はい、はい、どうぞ。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
はい、どうぞ。
ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。
花とかもらう時間もないんで、
びっくりしました。こんな大きな花とかもらうことないんで、やばいです。
本当に。
本当にね、井上さん、竹崎さん、久井君、本当に、お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、最後という3人揃って最後の放送になるので、一言ずつ社会人に、まあ抱負というか社会に出るにあたってのですね、未来に向けてのメッセージを一言でちょっとお願い。時間がないんです、うん、誰か行きますか。
はい、じゃあ私から行きます。はい、はい、はい、今日でもパーソナリティ卒業になるんですが、まあ、これから社会人に向けて、まあ、先ほど北尾さんにもがおっしゃられたように、まあ、社会を利用するような気持ちで、もう社会に利用されるんではなく利用するぐらいの気持ちで、まあ、このラジオでの経験も生かして、まあまあ、人と人とのつながりを大切に、まあ、これからも頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ次、最後にいきますか。はい、
社会に出てからも全力でもう頑張っていきたいなという、うん、このラジオでも培ったようにですね、一つ一つなんかできなかったことができるように、うん、努力していきたいなというふうに、うん、思ってます。はい、以上です。
はい、はい、さあもうボロ泣きでございます。
はい、はい、ですね、まあ、一言で言えば負けないように頑張りたいなと、うん、まあ、やっぱきついことも多くなるので、うん、まあ、もう負けずに、まあ、しっかりと、でそのいろんな大人の人がいるので、そんな人たちにも負けずに自分の意見をしっかり言えるような社会人になりたいなと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、3人とも今の気持ちを大事にしてください。
はい、ね、
はい、最後はどこに2分となりましたが、今日のインターンの学生2人からも一言ずつお願いします。はい、どっちからいきますか。はい、はるちゃんどうぞ。
はい、今日は本当にこういうなんか節目というか感動的な回にたまたまなんですけど読んでいただいてありがとうございます。うん、まあ、就活とは関係ないんですけど、うん、ラジオっていいなって、まあ、ここでしみじみと思いました。
本当に
今日はありがとうございました。
拍手。はい、どう
ぞ。はい、本当にこんな感動的な回になんか一緒に入れられてすごい嬉しかったし、なんか光栄だなって思います。これから、就活が本格的に始まるので、ここでちょっと1時間という時間だったけど学んだことを生かして頑張っていこうと思います。ありがとうございました。
イエイ、
ありがとうございます、ね。残り1分となりましたが、来週は、福岡天神のですね、コミュニティラジオ天神から、第279回目を迎えます。天神のメンバーの卒業は3月25日で、はい、卒業という形になりますので、また引き続きお願いいたします。で、今日のこの北九州の3人は今日が最後と、卒業という形になりますので、はい、よろしくお願いいたします。最後さ、なんかありがとうございましたって3人で言いませんか。
そうですね、
はい、
じゃあ、この1年間、ありがとうございました。そして3人からも、実の皆さん、そして関係者の皆さんへ、感謝の言葉ということでお渡しさせていただきます。ではお願いします。どうぞ。
ありがとうございました。
ということで1年間ありがとうございました。また来週も聞いてください。さようなら。
さようなら。